こんにちは、北武です。はい、新春の特別企画の音声セミナーということでお届けしています。メルマガの読者さんからいただいた14の質問に対して今お答えをしています。次はですね、アロマサロンの A さんからいただきました。読みますね。いつもメルマガ楽しく読ませていただいています。私はアロマのサロンで働いています。大手のサロンで予約は本部が一括で取っているので、決まった時間で施術を終えなくては、次のお客様が10分後、20分後には入っているということが多いので、じっくりカウンセリングすることができず、施術で精一杯の状態です。もっとカウンセリングは上手になりたいです。施術をしながらになってしまうのですが、お客様がなぜ来られたのか、どんなことに困っておられるのか、どうなりたいのか、カウンセリングの7ステップを拝見しましたが、私はいつもどこがお辛いのか、お仕事は何をされているのか、改善するために何かされているのかくらいしか聞けていません。もっとお客様が安心して通っていただけるように、施術の後はまた頑張ろうと思っていただけるように、カウンセリングアドバイスできるセラピストになりたいのでよろしくお願いします。はい、アロマサロンの A さん、ありがとうございます。セブンステップ見てくださったんですね。ありがとうございます。そうだな。結構大手のサロンとかね、チェーン店とかだったりすると、結構インターバル少なかったりしますよね。あと、カウンセリング時間がちょっとあんまりまともに取れないっていうところもすごく多いですね。私のセミナーに来る方、来るセラピストさんとかでも、そういう方は結構よく聞きますね。本当にカウンセリング5分しか時間取れませんとか、そもそもカウンセリング時間ありませんとかいう方もいたりしますね。まあ、これはまあ物理的な問題なので、そこの仕組みは変えられませんので、施術をしながら何を聞けるかっていうところだけになりますよね。で、A さんの場合は、セブンステップ見ていただいたじゃないですか。で、セブンステップ見た上で、私はまあこの辺しか聞けてませんということですよね。ってことは、あと何を聞けばいいのかっていうのは、一応今の段階では分かってるってことじゃないですか。で、これはやったけど、他の部分ですよ。セブンステップの他の部分をやったけど、うまく聞けなかったのか、そもそもやってないのか、どっちなんだろうと。それによってこれ変わってくるんですね。それによって変わってくるんですよ。施術しながらになるのはもう、これはまあ、仕方ないと言ったらちょっとネガティブな表現かもしれないんですけど、施術をしながらやりましょう。でね、ちょっと事例として一つあって、以前私の継続のコンサル受けてくださっていたリラクゼーションサロンのスタッフさんがいるんですよ。で、その方もね、指名が全然取れないということで、確か当時一桁しか指名をいただけてなかったんですよね。で、まあマックス8件ぐらいだったかな、なんですよ。で、すごい人とかはもう30件以上とかやっぱ取れてたんですよね。で、自分なりに頑張っていろいろ創意工夫して本読んだりとか、なんか考えてね、努力して1年間頑張ったんだけど、結局指名なかなか増えずに、これもうダメだってことでコンサルに来られた方がいました。で、結果的にその方どうなったかっていうと、37件まで増えたんですね。8件が37だから約5倍ぐらいか、5倍弱ぐらいですかね、指名増えました。で、この方もカウンセリング時間ってあんまりない方だったんですよね。だからやっぱり施術中の会話を変えてもらったんです。実際やったことはあのセブンステップです。です。で、もちろん 100% はできなくていいんです。ゆっくり寝たいお客様もいるし、せっかちな方もいるし、会話をしてても返事がたくさん返ってくる方と、ちょっとしか返ってこない方もいますよね。なんかそこは 100% セブンステップ全部やらなきゃいけないっていうわけじゃないんですけど、肝心なところはちゃんと聞くっていうことかな。ちょっとずつでいいんです。で、その、今挙げた例に挙げた方もね、ちょっとずつやっぱやってもらいました。セブンステップやってもらって、お客様がどういうきっかけで来られたのかっていうのをね、たくさん聞けるようになっていったりとか。で、お客様との距離が近づいていって、で、距離が近づくとね、例えば、一応指名の制度とかもあるんでっていうことをお話ししてみたり、指名を使うことのメリットとかお話をしていくとね、なんていうの、追加料、指名料が取られたとしても、でもだったら指名した方がいいなって思えたりするので、そこから指名のお客様がちょっとずつ増えていったんですよね。他にも、名刺にプチアドバイスを書いてお渡しするっていうことをやったりとか、お誕生日の常連さんには、自分の指名のお客様で お誕生日の方にはあのお誕生日おめでとうございますのお祝いのメッセージカードをいつも手渡すようにしたりとか、まあ、そういう細かいこともやりつつですけど、あの短期間で5倍ぐらいになったっていう事例がありますね。で、A さんはカウンセリングが上手になりたいって書いてあるので、この気持ちはとっても素敵なことなんで、あの持っててほしいんですけど、目標がちょっと曖昧なんですよね。カウンセリングが上手っていうのはどこから上手でどこから下手っていうのはないじゃないですか。なので、まあ、上手になりたいという気持ち自体はとてもいいことなんで持ってていいんですけど、目指していくところっていうのはお客様にどういうふうになってほしいというか、まあ、指名の精度がもしあるんであれば指名を増やすっていう一つの目安があったりとかあとはですね、あと何だろうそれかな。で、書いてある内容がカウンセリングアドバイスできるセラピストになりたいということなので、まあ、答えはだから7ステップとしてあるわけですよね、一つまず。で、まあ、これをできるようになっていきたいっていうのがあると思うんですけど、問題がどこなのかっていうのが、これ実はね、ちょっと本題から若干ずれるんですけど、問題がどこなのかっていうのが A さんの中で多分落ちてないかなっていうのが文面からなんとなく伝わってくるんですよ。どうなりたいのか、そのお客様、カウンセリングが上手になることによってお客様とすごく仲良くなるとか、もし指名がないんであれば、でもそうは言ってもいつも A さんって呼んでくれる、今日 A さんっているんですかって言ってくれるようなあのファンのお客様を作っていくとかっていうゴールを作っておくといいかなと思います。今ゴールがねちょっと見えないかな。お客様が安心して通っていただけるよねっていうのは書いてあるんですけど、これも安心してくれてるかどうかっていうのはお客様の反応で分かるものじゃないですか。指名が例えばあるんだったら A さんがいいって言ってくれれば、指名してくれれば、あ、安心してもらえてるんだなって分かりますよね。なのでどういうことがお客様の反応としてね得られるようになったらいいかっていうのを一個ちょっと考えてみるといいと思いますよ。 A さん多分そこが曖昧になってるかなというのが感じますね。うん、で実際何をやるのかっていうのはセブンステップがもう1個まずあるので、あのまずそれをちょっとできるようにするためにはっていうのを考えていくっていうのが大事かな。でなぜできないのかっていうのがちょっとごめんなさい A さん、この文面に書いていないので改善策をちょっとお伝えすることができないんですけれども、気持ちの持ち方としては今言ったところで、カウンセリングやアドバイスが上手にできることでお客様にどんな反応をしていただけるようになりたいのかっていうもう一歩先ちょっと考えてみてください。今ぼやっとしているのでその先を考えるともうちょっと動けるようになると思います。ぼやっとしていると、目指す方がぼやっとしていると動きにくいんですよ。例えばそうだな、じゃあ旅行に行くときにどこがいいかな、じゃあユニバーサルスタジオジャパンに行こうって思ったら、もし私だったら東京にいるんで、じゃあ新幹線乗ってとりあえず大阪行ってとか、飛行機乗って大阪行って、でそこから電車乗り継いでってルートがわかるじゃないですか。だけど、うん、今度の旅行は関西行こうってなると、関西、京都大阪みたいな、神戸の方みたいな感じで動きにくいじゃないですか。電車どれ選べばいいんだろうみたいな。とりあえず新大阪向かっとくみたいな感じでぼやっとするじゃないですか。そういう感じですね。これはあの A さんだけじゃなくて他の方もそうだと思うんですけど、目指すところがぼやっとしてるとルートもぼやっとするんです。だからどの電車乗ればいいかもわからないというか、そもそも飛行機のがいいのか電車がいいのかっていうのもあの Google でも検索できない、マップアプリでも検索しにくいわけですよ。大阪って打ってみてください。広く出るんで、関西って出たら多分もうどこかどうなんだろう、Google マップとかで関西って言ったらどうなんでしょう。私やったことないんですけど、難しいじゃないですか。でもユニバーサルスタジオジャパンって打てばそこに向かうルートが出るじゃないですか。これすごく大事なんですよね。うん、だからカウンセリング上手になりたい、アドバイスが上手になりたいっていう気持ちは大事なので、これを別に否定してるわけじゃないんです。これは持ちつつで、それができることによってお客様にどういうふうになったら私としては嬉しいのか、どういう反応をいただけたら嬉しいのか、そこの先まで決めてみると、この今できてないことをもう少しできるようになるかなと思います。 かな。あとはね、施術しながらのカウンセリングってやっぱりこう慣れないと難しいんですよね。結構よくこれも言われます。施術しながらセブンステップやろうと思っても手に意識いってるから何聞くっていうの意識がいかない、何聞くの方を意識持っていくと手が止まっちゃうっていうのは相談としてはやっぱりあるんですよ。でこれはね、もう体と頭を連動させていくっていう作業なんで、どうすればいいですかって言われても、これはもう練習しかないんです。正直練習しかないんです。これはあの友達とかに家族に協力してもらって施術をしながら会話をするっていうことをひたすらもう慣れていくっていうことですね。なんかコツを聞いたらできるもんじゃないですよね、これは。なのでそこはちょっと A さんも頑張って練習してほしいなと思います。身内、友達、職場の人とかね、練習をしてこう施術しながら喋るっていうことに慣れていくっていうのはね、やっていく必要はあるかなと思います。いかがでしょうか、 A さん。すいません、あのいただいたご質問ね、よくあるこれはお悩みです。本当に多いお悩みです。お勤めのセラピストさんから本当によくいただきます。でこれを解決していくためには、それによってどうなればいいのかっていうもう一歩先ルートですね。関西に行こうとか、新幹線に乗りたいんです、でどこ行くのとかねってなってしまうと、そこで止まってしまうので、新幹線に乗ってどこに行きたいのか、関西のどの辺に行きたいのかっていうところを決めていく感じですね、をちょっと想像してみると、もう少しじゃあ何するっていうのが見えてきやすいと思います。別にね、指名だけではなくてもいいですよ、何でもいいんですよ。お客様からこういうふうに言ってもらえるようになれたらすごいいいなとかね、そんな感じで決めていくといいかなと思います。そして施術をしながらの会話っていうのは、これは慣れていく、体に染み込ませていく必要があるので、練習をしていくっていうのをやってみてください。もし身内やお友達とかで協力してもらえないんであれば、ちょっと時間はかかってしまうかもしれないけど、自分一人でベッドの上でお客様がいると仮定して、枕をなんか、施術しながら喋るっていうのをやってみるとかね、とにかくできることをまずやってみましょう。できること、できないことを考えるとキリがないので、できることをやってみてください。 A さん応援してます。頑張ってください。以上、奥武史でした。